暗房機能ラジオ、分かったような口を聞く。
どうも、自称ポッドキャスターの山口です。探訪機能ラジオ、分かったような口を聞く。この番組は私山口が様々な趣味の世界を探訪しながら分かったような口を聞くトーク番組です。先月の中旬にですね、東京ルームズ展に行ってきました。これはですね、4月の中旬から5月の中旬まで、虎ノ門ヒルズの、なんだっけ、東京ノードだっけっていうギャラリーの、虎ノ門ヒルズっていうのは虎ノ門の大きな、まあ、ビルがあるんですけど、そこの、なんとかとステーション塔かなんかの45階かなんかにある、まあ大きなギャラリーがあるんですけど、そこの、で行われた展覧会で、まあ、どういう展覧会かっていうと、なんかまあその各界のいろんなクリエイターの方とか、著名人の方が、まあ、それぞれ6畳のなんか、なんとかボックスみたいなスペースがあって、そこに自分の好きなように、まあ家具とか、寝具とかいろんなものを配置して、自分の好きなイメージの部屋を作っていくっていう、まあ展覧会があって、まあこれ東京ルームズ展はホームページがあって、それで全部部屋が見れるようになってんで、なんで今更そんなね、終わったイベントの話すんだよと思うかもしれない、知れませんが、ちゃんとそれ見えるようになってますんで、ぜひこれを聞いた後に、まあ、それ、まあもしか聞きながらね、ちょっと、見ていただきたいなと思うんですが、でなんでね、その、東京ルームズ展に行ったかっつうと、ですね、この、僕がよくね、ちょくちょくその、聞いている、日本放送の朝の番組、かきはなただし、あなたとハッピーの中継コーナーの、前島かのんアナウンサーがやってる、前島かのんのあなたにハッピー届けたいっていう中継コーナーがあるんですが、それが、普段はまあ、いつも、商店街から、一つの商店街、一都三県の、いろんな、商店街をまあ、今週はどこどこ商店、例えばなんか、砂町銀座商店街に行きますって言って、そこから月曜から木曜まで毎日行ったりするんだけど、まあ、時々年末年始とか夏休みとかゴールデンウィークの時に特別編成をやることがあって、で、その時にゴールデンウィークに、水曜日かな、に行ったのがその東京ルームズ店で、で、何がすごいって、まあ、もちろんね、例えば何その野生爆弾のクッキーさんとか、エグザイルの佐藤大樹さんとかね、いろんなその、著名人の方とか、なんかいろんなクリエイターの人がやってる部屋がいっぱいあるんだけど、まあ、何が一番ラジオリスナー的に刺さったかというと、その日本放送が、普段ね、そのオールナイトニッポンとかさ、まあね、ショーアップナイターとか生放送してる第三スタジオをそのまんまそのスタジオの調度品含めて再現して、それをなんかその展示しているっていうのを、まあその前島アナウンサーの中継コーナーでやってって、でそれ聞いてちょっといいなと思ってたんですけど、なかなかね、いつ行けるかなと思ってたら、まあなんとかちょっと時間調整して行ってきたんですけどね。まあだからそれこそ、その中継の時にその前島アナウンサーにポッドキャストエクスポの話をしたら、そこに行くんだったら東京ルームズ展も行ってくださいよって言われたんで僕は行ったんですけど、まあでもね、行ってね、すごかった、よかった、まず、うん、すごかったなぁ。もうまず、まあ、ね、普段虎ノ門ヒルズなんていうね、おしゃれスポットにまず行かないんですが、そうね、もうエントランスからすごいもんね。なんかね、虎ノ門ヒルズってさ、東京メトロの日比谷線の、まあ、そのものズバリ虎ノ門ヒルズ駅があるんですけど、これ、いわゆるね、その、なんて言えばかな、昔、今、西岸駅っていう、ね、まあ、鉄道マニア的には言うんですけど、その、鉄道会社が作るんじゃなくて、そこのなんか、例えば自治体とか、なんか大きな会社とかが、ちょっとこの路線通すなら、ここの位置に駅を作ってくれって言って、頼まれて作った駅が西岸駅っていうもので、まあ東京ですからですね、まあ一番有名なのは多分三越前ですね。銀座線と半蔵門線のね、日本橋三越の真ん前にあるから、あそこが確か西岸駅の最初だったような感じがしますけどね、まあ。で、その、日比谷線に途中でできたさ、虎ノ門ヒルズっていうね、駅で降りてさ、もうそこのもうね、本当にね、もう何と言っていいか分かんないけどね、まずその、ね、 もう大きなそのね、3階建て分ぐらいの吹き抜けになった天井にさ、もうエレベーエスカレーターが何台もあってさ、もうね、もう東京のさ、もう企業戦士たちがこうみんなわーって行き交ってさ、もちろんその中には、観光客の人もいてさ、でね、吹き抜けのそのなんか、おしゃれななんかカフェとかでさ、なんか、なんだろう、あのなんか、ね、コーヒー飲みながらさ、待ってる人とかいてさ、なんかちょっと本当なんか、なんだろう、アメリカのニューヨークかシアトルかなんかをね、イメージするようなね、そんな、おしゃれなとこに普段なかなか私、千葉県民のものは行かないんですが、やっぱどうしてもね、日本放送のスタジオ見たくてね、お邪魔してしまいました。で、ね、あ、そうそう、これさ、なんとっからしていいかな。まあ、とりあえずちょっとその、チケットをね、まあ、事前に買ったんだけどね、これがね、アートスティッカー、アートスティッカーっていう、なんかその、美術展とかそういうのの、なんか専用のなんか、なんつうの、決済サービスみたいな、あって、それでなんか、注文したんだけど、そう、なんか、アートスティッカーともう一個じゃないと、なんか、チケット買えないんだよね。それで買ったんだけどさ、これがね、非常に良かった。何がいいってね、コンビニ決済とかクレジットとか、まあ、いろんな、決済方法に対応してるのはもちろんなんだけど、何がいいってね、まあ、それこそね、こういうさ、イベントのチケットを買うときにさ、一番困るやつがあるじゃないですか。まあ、これ多分いろんなね、例えば好きなミュージシャンのライブとかさ、舞台とかさ、なんかいろんなイベントもの行く人はわかると思うんですけど、大抵さ、ああいうチケット決済サービスってさ、何かにつけていろんな決済手数料取られるでしょ、なんか、システム管理料とかさ、なんか、なんだっけ、手数料とかさ。でね、気づいたらなんかね、3000円ぐらいのチケットを買ったのになんかいろいろ手数料がかかってなんか4000円超えてるとかあるじゃないですか。ね、別にね、プラスの話をしてるわけじゃないですけど、いいなんとかのね、話をしてるわけでも、ね、なんとかプラスの話をしてるわけでもないですけど、もうそれがね、本当になんかそれこそ、ね、舞台とか見に行った時とかさ、映画とか、まあ、映画はそんなでもないけど、ライブとかさ、行った時にさ、すごい俺嫌だったんだけど、そのアートスティッカーは、これたまたまその東京ルームズ店がそうだったのかもしれないけど、決済手数料一切なくそのまま、その1900円が支払う必要があるんだけど、だけど、それが1900円そのまんま、なんつうのかな、支払うことでそのまま入れるって、それは本当にね、素晴らしいことだと思いましたね。やっぱりそこはちゃんと、なんだろう、額面通りにやることの、素晴らしさはね、本当感じました。なんか、だから、それこそなんかアートスティッカー登録したんで、なんか、それきっかけでまたなんか別の、なんか美術展とかさ、展覧会とかちょっと行ってみようかななんて思いましたね。で、まあ、それはさておきね、その、虎ノ門ヒルズ50回行って、45回か、45回のその、なんだっけ、東京ノードっていうね、もう、めちゃくちゃね、なんかね、もう、おしゃれだね、ほんと、なんだろう、なんつうかな、巨大なエレベーターがさ、なんかその、ステンレスみたいな感じのさ、エレベーターがさ、8個ぐらい、8個ぐらいあるようなさ、ものすごいなんか、巨大なエントランスからさ、その、超高速エレベーターで行ってさ、ね、東京のこう、なんか街をこう、スーッと見ながら、そこに入ってったんだけどさ、もうそこもまあ、なんつうのかな、まあ、いや、非常にもうね、俺の語彙力、ボキャブラリーの乏しさがね、申し訳ないですけどね。まあ、おしゃれなとこですよね。吹き抜けにスタバがあって、なんか、あとなんか、それこそ、展望台にもなってるから、もうなんか、それこそ、お台場とかさ、東京タワーとかスカイツリーとかいろんなとこ見て、もうそれ見るだけでも全然なんか、元が取れるというかさ、まあ無料、まあ、そこに行くこと自体は無料だから、それだけでもかなり楽しめるなと思いながら、まあ、で、チケット提示して入ってったら、それ、一応なんか、結構なんか1時間単位で時間が決まってて、俺は15時から、入ったんだけど、じゃあ15時からの予約になってたんだけど、でも実際は多分2時半ぐらいでももう普通に入れたんで、まあ、混雑状況とかにもよるのかもしれないけど、その時はまあ入れて。で、まあ見たんだけどね、まあなんて言えばいいかな、もう。まず、その、6畳間の中にね、その、まあなんつうの、いろんなその、 おしゃれな、おしゃれな、またおしゃれなって、何でもかんでもおしゃれなって言えばいいと思うんじゃない。それこそ、なんつうの、ニトリとかさ、大塚家具とかのさ、ショールーム、ショーケースをね、さらにもう2、3段豪華にしたような感じの、まあ、いろんなお部屋があって、ね、まあ、中でもね、インパクトが強かったのをいくつか挙げると、狩矢崎翔吾さん、華道家の、ね、金髪メガネ、ねえ、いけばなお兄さんこと、そんな言い方してるの聞いたことないけど、狩矢崎翔吾さんの、まあ、プロデュースしたお部屋があって、それはなんかね、もう、部屋の中にさ、藤のなんか花がこう、バーってさ、こう、天井から吊り下げられてさ、もういろんなその、まあ、狩矢崎さん流のさ、おしゃれないけばながさ、いろんなとこにあってさ、非常におしゃれだなと思ったけどさ、まあ、居住性はないよね、はっきり言って。すごいなんか、まあ、部屋の一つの作品、ギャラリーとしての作品としては素晴らしいけど、この部屋ではちょっと落ち着けないよなと思いながら、まあでもすごいなんか、思わず見とれて写真撮っちゃうからね、素敵な部屋だったんですけど、あと野生爆弾のクッキーさんがね、プロデュースした部屋があって、これ結構人気で、なんかずっとその、なんか、各部屋、一応全部入場可能なんですよ。もちろんなんか触っちゃいけないとことかもあったりはするんだけど、なんか入っていいし、多分あれだよね。SNS とかに写真上げても全然大丈夫なぐらいなんだけど、クッキーさんの部屋本当に人気で、なんかそれこそなんだろう、真っ黒な、背景の中になんか、いろんななんか手が伸びてるなんかちょっと、なんか独特のオブジェがあって、あと、それこそあれだ、ひとし松本の滑らない話みたいなさ、ああいうなんか、あれひとし松本の滑らない話は松本ひとしさんのさ、肖像画がこう並んでるけどさ、それのクッキーさんバージョンみたいな感じのさ、なんか、非常になんて言えばいいかな、まあ、シックでコメディセンスの溢れる部屋でなんか、やっぱりさすがに、まあ、クッキーさんもともとね、芸人としても売れてるし、アーティストとしても人気だから、もう常に人がいて、あんまり正直ゆっくり見れなかったんですけど、あとね、あれだな、白一色の部屋と黒一色の部屋があって、それは同じ会社がプロデュースしてるものなんだけど、まあ、それぞれそのベッドとかさ、机とか、何、家具があって、で、中に、それが、真っ白な部屋と、真っ黒な部屋が隣同士に並んでて、もう俺両方入ったんだけどさ。まあね、どっちも落ち着かないね、なんか。黒一色は黒一色でなんかこうちょっとね、沈んだ感じになるというか、なんか、まあ落ち着くにはいいけど、やっぱりちょっとなんか真っ黒だとなんかちょっと逆になんだろう、人間の動物としての本能みたいなのが呼び覚まされるのがなんかちょっと警戒しちゃうような感じになり、一方、白一色の部屋は、まあ、さっきのその黒の部屋よりは落ち着くけど、逆になんか、ちょっと何かあった時に汚しちゃわないかっていうね、恐ろしさはね、ちょっとあったな、なんか。なんかだから、バランスが大事なんだろうね、結局ね、どっちもね。あとそうだね、まあ、いろいろ、なんか、まあ、それ以外、例えば、まあ、一番最後は、落合陽一さんがね、プロデュースしてる。これもなんか、茶室となんかね、なんか、まあ、二つ空間があって、なんか、なんつうのかな、なんか、巨大ななんか、ねじ巻きのオブジェみたいな、こう、なんか常にこう、映像で流れてて、なんか、アンビエントミュージックみたいな、なんか、環境音楽みたいな流れる部屋があって、なんか、すげえな、まあ、まずそこだけポカーンとしちゃったんだけど、まあ、落合陽一さんのそのなんかビジョンの凄さを、まあ、感じましたね。まあ、ただ俺は正直凄さを感じたけど、いまいちそのコンセプトは理解できなかったんで、まあ、ぜひホームページで見ていただきたいんですけど、ただそこはなんか広い部屋で椅子がいくつか並んでたから、まあ、休憩するには良かったかなっていう。あと、それこそあれだ、VTuber の、なんだっけ、なんかすごい未来的な部屋でなんかそのビリーブグループが作ったなんか巨大な画面の中に壁に貼ってある巨大な画面にその VTuber の女の子が出てきて、なんかそれこそなんつうのあれみたいな OK Google みたいな感じでそのなんか今日の天気を教えてくれたりとか、そういうなんかまあ、Siri的な使い方もできるし、多分きっと おそらくなんか話とかもでもできるんだろうけど、そういうなんか部屋もあって、うわぁ、未来的だと思いながら。でも電気代はすごいかかりそうだなとも思ったけどさ。あとね、それこそ、なんかあと、プロゲーマーの部屋とかね、あと、なんだっけ、F1 レーサーの部屋とかなんか、すごい、あと、桃国民カンパニーさんがプロデュースした部屋とか、ね、なんかいろいろコンセプトがあってね、まあ全体的になんかそれぞれ、個性的で素晴らしかったと思うけど、まあ中にはね、これ明らかになんかもう、異性を連れ込むための部屋なんじゃないのみたいな、ちょっと、ゲスな勘繰りをしたくなるような部屋もありましたけどね。あとあれだね、佐伯ポインティさんね、まあそれこそ YouTube で有名なあのニコニコ、なんだろう、爽やかニコニコワイダンお兄さんというかさ、まあ、YouTuber として、あと、ポッドキャストもね、やってらっしゃいますけど、すごく、文化人としてめっちゃ有名な人でさ、で、その佐伯ポインティさんの部屋を再現するってのがあって、その、まあ、普段撮影で使ってる、なんか、なんつうのかな、それこそミッフィーな、なんだっけ、ブルーな、みたいな、なんかちょっとこう、明るい、なんつうの、ミキハウスとか、ああいう感じの、こう、なんか、ちょっと子供っぽいところもありながらも、なんかこう、落ち着く感じの家具とか、あと、それこそYouTuber の人が使うさ、なんつうの、なんか、蛍光灯みたいな形のライトあるじゃないですか。あれがあったりとか、いろいろそう、なんか、まあまあまあ、もともと漫画編集者の人だから、やっぱ漫画とかもずらっと並んでてさ、で、本棚見たらさ、もちろんその漫画がまあ多いんだけど、一番びっくりしたのは、三島由紀夫の行動学入門っていうね、すごい本が並んでてさ、三島由紀夫が多分晩年に、あれは多分、なんだっけ、シュープレとかなんかその平凡とかそういう若者向けの雑誌に書いた、まあそれこそもう当時、もう、三島がかなりその、右向化してさ、自分のことをなんか侍だと思ってたような、感じのね、割とその、幽谷みたい、幽谷って小説を書いたりとか、ちょっとその、だんだんまあ、民族主義というか、まあ、右向化していく時期のさ、三島が書いたさ、本があってさ、なんかニコニコ愛談お兄さんとさ、三島由紀夫がさ、なんか結びつかなすぎてさ、ちょっとそのギャップは面白かったな、なんか。まあ、もちろんね、まあもともと、編集者の人だし、割となんかそういう、かっちりした本も実は読んでいる人なんだけどね。それなんで俺知ったかっていうと、それこそこの前話したポッドキャストエクスポの回で、俺は見なかったんだけど、書評家の渡辺助田さんと、哲学者の谷川義弘さんと佐伯ポインティさんがやってる回があったんだよね。で、それがさ、まあ、俺その いなかったから本来見れなかったんだけど、なんかちょっとその、あれか、アーカイブがね、その、配信のアーカイブが販売されて、それでちょっと見たんだけど、その時に、その、佐伯さんが意外とそういう、結構真面目な本も、真面目な本って言い方も失礼だけど、まあそのなんか、まあ、学術的な本とか、その、いわゆるなんつうのかな、人文学的ななんか、そういうこと、まあ、いわゆるその、本格的な文学作品とか、いろんななんか難しい評論の本とかも実は読んでいるっていう話をしてて、それで、まあそれを知ってからだと、そんなに意外性はないんだけど、それを見たとき、その、東京ルームズ店に行ったときに、その、三島由紀夫の行動学入門を見たときは、ちょっとびっくりしたよね、なんかね。まあ、そんなところかな。で、そうそうそう。で、これがいよいよ本題に入りますけど、日本放送のね、スタジオの話をしますよ、これから。で、その、まあ、ちょっと順番前後しちゃうんだけど、その、いろいろ展示回ってて、その日本放送の第3スタジオ、いわゆるオールナイト日本とかが放送されているようなね、スタジオのその再現ブースにたどり着いたわけですよ。で、これはね、構造的にはどういう形って言えばいいかっていうと、まあ、いわゆるラジオ局のスタジオっていうのは基本的にその副調整室って言って、いわゆるミキサー卓、その音量とかその音を出したりするような、機材の卓と、で、そのガラス張りの、なんとかな、ガラス張りの空間があって、その中がその、まあ、パーソナリティの人が喋るスタジオっていうね。まあ、そういう大体二段構えの構造になってて、ね、日本放送も例に漏れず、その、まあ、中がその、いわゆるですね、オールナイト日本ゼロの17ライブとか見てる人はわかると思うけど、その、AK レーシングさんが提供したなんつうな、なんとかチェア、ゲーミングチェアがあって、 定でなテーブルがあって、そこにまあいわゆるフラワースタンド型の、赤とか黄色とかのマイクが並んでて、で日本放送の、スタジオの特徴としてはあれですね、カフがあるんですね。カフっていうのはそのマイクのオンオフの切り替えをするスイッチで、そのまあまあパーソナリティの方が喋り出したりとか、あとまあ CM になったら一回切ったりとか、それこそあと、まあ、生放送中とかだと例えばくしゃみをしたくなったりとか、こういうさ、その、ね、ちょっと咳とかさ、そういう、なんかノイズになるようなことがあったら、先にこうマイクのスイッチを切るみたいなことができるんですけど、これ結構ね、実はなんか他のラジオ局にはあるとことないところがあって、なんか TBS ラジオとかないんだよね。TBS ラジオはその卓で、その副調整室の卓で、まあ、ディレクターさんが、切り替えるやつで。それこそ前、小堺和樹さんが話してたのが、小堺さんはずっとね、TBS で小堺でワオっていう番組を、まあ、正確には小堺シリーズか、をずっと25年ぐらいやってて、で、今も小堺ポッドキャストでワオっていう、ポッドキャスト番組やってんだけど、やっぱ TBS が長かったから、その TBS のそのマイクのオンオのスイッチを、まあ、ディレクター参加で切り替えてもらうシステムに慣れてたから、その他の局に、それこそ日本放送とかに行った時に、自分でそのマイクのオンオの切り替えをするのが、なかなかやっぱ、タイミングがわかんなくて難しかった。だからそれでわかんないから、日本放送とかでもディレクターさんに、その、いわゆる副調整室側の機械で切り替えてもらうみたいなことを話してて、それ多分何の番組で話したか忘れちゃったけど、だからなんかそういう意味だと、だから結構その日本放送のラジオでもその最近はそれこそ多分割とそのパーソナリティじゃなくて、なんだっけ、まあそれこそその副調整室側で切り替えちゃう人もいるし、あとそれこそオールナイトニッポンとか聞いてるとよくそれこそ喋り出しにこうちょっと遅れちゃったりとか、それはなんでかっつうとやっぱりマイクのオンオフのスイッチをこう入れ忘れたりとか、うん、するとそういうことが結構あるっていうのは、それがかなりまあ日本放送の特徴な感じはしますね、すごくね。で、あと一番忘れちゃいけないこのマイクですよ。これがなかなかね、やっぱ特徴的でですね、日本放送のマイクは、いわゆるそのさっきも話したようにフラワースタンド型って、もう俺勝手に言ってんだけど、これ多分、正式な、あれではないんだけど、言い方ではないんだと思うんだけど、俺は勝手にフラワースタンド型って呼んでんだけど、なんて言うかな、いわゆる、まあ、ちっちゃい机のライトみたいなのがあると思ってください。それで、まあ、マイクでその音を取ってるんですけど、これって実はね、多分俺も日本全国すべてのラジオ局のスタジオを見たわけではないんだけど、実はこの形式を採用しているラジオ局ってそんなに多くないんだよね。日本放送、文化放送、MBS ラジオぐらいかな。まあ ABC ラジオとかもそうかもしれない。大阪のね。大抵のラジオ局のスタジオっていうのは、俺もその、まあ、スタジオ写真とか見た上での話なんだけど、なんつうかな、もっとマイクがね、真ん前にはね、大体パーソナリティのその、視界の目真ん前にまあマイクがある感じ。まあそれはそうだよね。まあそうしないと音を取れないから。なんて言えばかな、一番わかりやすく言えば、それこそシャワーのノズルをひっくり返したような感じのこうマイクアームみたいなのがあって、それでまあ、音を取ってるみたいな。まあ、それこそ、ポッドキャストを聞いてる人、あるいは、ポッドキャストをやってる人だったらさ、それこそ、ね、マイクアームチェアみたいなのがあってさ、それでこう、目の前にこう、ガッてマイクがあるっていうのは、おそらく容易に想像がつくと思うんですが、で、日本放送はそうじゃないんだよね。これ結構実は重要なことで、何が重要かっていうと、喋っている時に、マイクを意識しなくていいってのが実はでかいんだよね。これやっぱさ、ラジオのスタジオとか、それをこういうポッドキャスト収録とかもそうだけどさ、やっぱり、どうやっぱさ、音の指向性の関係でさ、目の前にさ、マイクを置かないといけないからさ、やっぱりなんか緊張しちゃうわけですよね。マイクがこう目の前にドンってあるとさ、やっぱりそのマイクを意識した状態で喋んなきゃいけないし、なんて言えばいいかな、なんか、うわ、喋んなきゃってちょっと焦ったりもするんだけど、 日本放送のスタジオ、そのマイクが横に置いてあるから、視界に入らない分、まあ、その例えば、お笑いコンビの人とかだったら多分お互いにこう目を見合わせた状態で、もうお互いのその、なんつうかな、相手だけ見てればいいし、まあ、一人喋りの場合だったら、例えば、横にいる放送作家の人とか、あるいはその副調整室のディレクターさんのことだけを見て、喋ればいいっていう。結構ね、これがかなりね、喋り手としておそらく、リラックスしやすいんじゃないかなと思うんですよね。で、別にこれ俺がオリジナルで言ってることでもなくて、日本、20年ぐらい前から日本放送が、開局50周年記念の大型特別番組をやった時に、上柳正彦アナウンサー、今朝ぼらけをやっている上柳正彦さんが、聞き手になって、その、普段日本放送に出ない人に日本放送の印象を聞いてみるっていう、なんかちょっと実験的な企画があって、で、文化放送が、当時やる気満々をやってた吉田照美さんで、TBS ラジオがまあお亡くなりになってしまいましたけど、土曜ワイドラジオ東京とか、誰かとどこかでをやってるね、A. 六輔さん、まあそれこそね、まあ放送作家であり、作詞家であり、まあ文化人としても有名だけど、まあ、やっぱり一番大きな功績としてはあるか、まあ、ラジオ界的にはやっぱりね、ずっとラジオ、そういうこと、半世紀以上ね、やり続けた、本当ラジオの鉄人と言ってもいいような存在ですけど、その A さんにその日本放送の印象を、インタビューするみたいな企画をやったんだけど、まあやっぱ A さんはやっぱ TBS でずっとね、いて、まあもともとデビューは NHK だけど、それから TBS でずっと長くやってて、で、日本放送にあんまり出なかったんだよね。だから、そんなにいい印象ってのはあんまなかったんだけど、唯一褒めたのは、日本放送のいいところはやっぱその、スタジオのマイクがその、さりげない位置に置いてあって、マイクを意識しなくていいって、いつで、それはすごく俺の中で印象的な一言として残ってて、で、それを今お話ししたんですけど、やっぱ確かにね、それは今こうやって自分がポッドキャストとかを始めてみると、すごくわかるんですね。やっぱり、まあ俺の場合は別に一人喋りだから別に、むしろマイクが目の前にあってくれた方がいいんだけど、逆になんかさ、二人喋りとか、まあ多分大体ポッドキャスト番組で二人喋りの番組が多いから二人以上とかで喋ってる場合はむしろマイクがない方があってもなるべく存在を意識しない方がいいに決まってるから、うん、そういう意味ではやっぱり、さりげない位置に置いておく。まあ今はそれこそねワイヤレスマイクとかもあるし、まあいろいろ機材もあるから、まあ多分そういう風に、セッティングすることも決して難しくはないと思うんだけど、やっぱりどうしてもそのね、こういうポッドキャスト番組の収録なんかだと、どうしても、まあやっぱりこういうなつ、シュガーの MV7 プラスとかさ、そういうね、しっかりしたマイクをさ、ドンと置いてさ、そこで有線で撮るのがまあ一般的だと思うから、やっぱり、それだとどうしても常にマイクがあると、特に初めて話す人は絶対緊張しちゃうと思うから、そういう意味ではね、羨ましいなと思うね、日本放送はね。日本放送は、でもなんか昔は、俺も日本放送の昔の写真とか見てると結構、70年代ぐらいはね、70年代は、それこそ、タモリさんとか中島みゆきさんとかがオールナイト日本やってた頃はなんか、普通にその、あれ、いわゆるその M1 とかに出てくるさ、M1 のほら、漫才コンビでさ、真ん前にさ、あるさ、センターのさ、マイクあるじゃん。いわゆる、落語マイク、三八マイクなんて言われてますけど、あれをひっくり返したような感じで、まあ、従来の、ラジオのスタジオと同じような感じで、あったんだけど、まあ、80年代以降かな、そのなんか、変わったみたいです。だから、ビートたけしのオールナイト日本、たけしさんのオールナイトなんかは多分、その形式で、もうすでにそのスタジオの形式がそうなってて、で、今も、ね、日本放送は基本的には多分、まあ、ダビング用とかなんか特殊な用途のスタジオ別として、多分、基本的にはそういう感じになってるから、やっぱり、日本放送の基本姿勢、まあ、なんとか設計思想みたいなのがやっぱ、それはなんかすごいなと。まあ、日本放送が、オリジナルかどうかわかんないけど、でも80年代、40年代ぐらい前にからもそういう風になってるってのはやっぱなんか、そこはなんか日本放送すげえなと思って。 思いましたね。なんか気づいたらこれマイクの話だけでこんな喋ってんだけど、ちょっとこの辺からペース上げていきましょうか。で、そのスタジオの中入って、やっぱり、あのね、もう、あのオールナイトニッポンの、まあその設備があって、しかもその番組台本とかもあるし、あと、いろんなその、なんつうかな、時計とかさ、まあそれは、あの残念ながらパネルだったんだけど、うん、いろんなそのスタジオのそのまんまの設備があって、いや、すげえなと思ったんだけど、まあ、で、そこになんか寄せ書きとかもあるから、寄せ書き書いたりとかしてね。うん、なんか、うわーと、でもなんかやっぱり常に人がいっぱいいるから、ちょっとあんまりゆっくりは見れなかったんだけど、それはすごく楽しかったですね、やっぱりね。で、そのスタジオ出た瞬間に、その、なんか女性の二人組みたいなやっぱこう、もうすぐ、その日本放送のブースに来ててさ、で、あの、これ私が聞いてる、ラジオのやってるスタジオなんだよみたいな話しててさ、それはなんかすごくちょっとこうほっこりしましたけどね。いや、あれはすごく楽しかったな。だから本当にそれこそ前島アナウンサーのおかげでね、こうやってそういうあの素敵な催し物が見れたんで、だからあれはやっぱね、日本放送偉いよね。やっぱちゃんとあのそういうなんとかラジオというものを身近に感じさせる機会をちゃんとそういう形で作ってるってのはね、すごく良かったなと思いましたね。なんか、うん。まあ、あの、ポッドキャストエクスポの回で日本放送を批判したんで、今回は逆に日本放送を褒めさせていただきたいと思います。だからそう、むしろ東京ルームズではむしろあれだよな。あの、TBS もなんかスタジオ出してほしかったよな、せっかくだったらね。あの、日本放送の隣が、JWAVE のスタジオなんだけど、これも JWAVE のスタジオといっても、その、いわゆる普通の生放送とか番組とかやってるスタジオじゃなくて、なんか、ファーストテイクの専用のなんかスタジオで、むしろスタジオっていうよりはなんか、なんつうのかな、なんか、ミュージシャンの収録スタジオとか、なんかちょっとなんか雑貨屋さんっぽい感じ、なんか割とそうなんとか、ガレージを、アメリカのあのガレージをなんかそのままなんか作業場にしたような感じのさ、そういうちょっとおしゃれな空間で、なんか、レコードショップみたいな感じだったから、ちょっとそこはなんか、拍子抜けしちゃったとか、おしゃれですごいいい空間だなと思ったけど、なんか、そこはむしろ J-Wave のあの、普段生放送、それこそ、ね、あの、クリス・ペプラーさんとかさ、ジョン・カビラさんとかがやってるあのスタジオを見たかったなって正直ありましたね、なんか。東京ルームズで非常に面白かったんですけどね、またやってほしいな、あれは、同じ、出店でもいいし、まあ、多少リニューアルしてもいいから、またちょっと、やったら行ってみたいし、もう一回ぐらい行けばよかったなってちょっと後悔してますけどね。なんかやっぱいろんな人のプロデュースする部屋を見てなんか、あの、なんかこういうなんかインテリアのね、やり方があるんだとかさ、なんか、いろんなその辺なんつうかな。ただその居住性が高いだけじゃなくて、なんかおしゃれさで見せたりとか、なんかコンセプト、きっちりしたコンセプトの上でなんか、なんつうのかな。まあ、その人の思想というかさ、なんか、本当になんか部屋を題材にした芸術作品と言ってもいいような感じのね、すごい取り組みでしたね。うん、で、まあ、これ自体はその、さっきも言ったように、ホームページで見れますので、ぜひね、見ていただきたいんですが、あと、それとですね、あれですね、オールナイトニッポンの、YouTube チャンネルで、その、吉田久典アナウンサー、それこそ、この前、日本放送退出されて、今、自称フリーアナウンサーの吉田久典さんが、お邪魔してる様子の、YouTube の動画もあるので、これも概要欄でリンク貼っときますので、ぜひ見てください。本当にね、その YouTube だけ見てると、本当にあの、有楽町のスタジオにいるような感じで、なんか、全然なんかその、とても、そういう展示会でやってるとは思えないような感じなんですけどね。なんかそれは、ちょっとある種新鮮な体験ではあると思うんでね、なんかね、有楽町の虎ノ門なのっていうような感じのね、なんか、面白さがあるんでね、ぜひ見ていただきたいなと思います。で、その、吉田久典アナウンサーなんですけど、これ前回言うの忘れちゃったんだけど、前回から、この田んぼ沖のラジオ分かったような口を聞くとですね、その吉田久典アナウンサーにタイトルコールをしてもらったジングルを使うことになりました。これは、ポッ シャープ46のポッドキャストエクスポの回を聞いて、45かなの、聞いていただきたいんですけど、その、僕もともと吉田さんと割とその昔から見込みのリスナーだったんで、まあよく番組のイベントとかでお会いしてたんですけど、その時にその、僕がポッドキャストやるからなんか、あれだ、自分の番組のタイトルコール言ってもらって、まあそれがなんかね、田んぼ沖のラジオ分かったような口を聞くなってね、ボケをやってたんですけど、まあそれをまあうまく編集しまして、オープニングジングルとして使わせていただきますんでね、今後とも何卒よろしくお願いします。なんか、あれですね、この前前回流れたの聞いたけどさ、やっぱり、プロのアナウンサーが喋ってるとさ、やっぱりなんか番組が始まった感がすごいある、やっぱ。もちろんね、その俺の喋りで聞かせていく番組だからさ、お前が喋んなきゃどうするんだってのあるんだけど、でもなんか、単純にやっぱり、ああ、なんか、ちゃんと番組って感じになってね、やっぱそこは、吉田久則アナウンサー、ヨッピーさんのね、すごい、アナウンサーとしての技量、力量をちょっと感じましたけどね。まあ、ただあれだよね。ちょっと思ったのが、明らかに俺、なんだろうな、俺が吉田さんの番組をやってるみたいな感じになっちゃうね。なんか、自分の番組っていう感じは全くなくなってしまったっていうのはちょっと、その辺はたまに気づかなって感じではありますが、まあ何とぞ、この番組ともどもよろしくお願いします。というわけで、気づいたらまたもうね、30分以上喋ってんで、そろそろ一回切らせていただきたいと思います。というわけでね。ここまでのお相手は山口ノースでした。感想とかありましたら、田んぼ沖のatmarkgmail.comでお待ちしております。というわけで、さようなら。放送後期です。本編中に、言ったことで一つ訂正したいことがあるので、急遽録音しています。先ほどですね、フラワースタンド型のマイク、日本放送のマイクについてフラワースタンド型のマイクって言ったんですけど、改めて、ちゃんとした名称を調べてみたら、グースネック型マイクというらしいです。なんかダチョウの首のように、なんかどこでもこう折り曲げられるような感じのマイク。いわゆる、まあそれこそ、テレビのね、放送とか、あれか、会議室とかね、企業の会議室とか、ウェブ会議なんかで使われているものみたいなんですけど、恥ずかしながら私、グースネック型マイクというのを今、38年生きてて初めて知りました。まあ、グースネック型マイクってさ、言わないでしょ、多分その、一部の、ね、音響によっぽど強い人以外は多分よっぽど使う単語ではないと思うんだけど。これはあらかじめがね、私はフラワースタンド型マイクというね、勝手な言い方をしてしまいましたが、フラワースタンドでもございません。それだけ訂正しておきます。で、ちなみになんですけど、この日本放送で使っているグースネック型マイクは、なんかね、マイク本体の部分と、なんだっけ、スタンドの部分と、あと、風防ですね、カラフルな。モフモフね。あれ合わせてね、全部で10万円ぐらいするらしいです。なんか、三軒マイクロフォンっていう会社の、日本製のメーカーのものらしいんですが、10万か。まあ、10万って確かにマイクで言う、単体で言うと、まあ、めちゃくちゃちょっと高い感じもするけど、多分でも、それこそ大学生とかだったら、まあ、アルバイトして、頑張れば買えるぐらいの値段だから、まあ、いわゆるそれこそ、プロ用の用品の中では多分安い方だと思います。前シンガーソングライターの大石正義さんの、YouTube の配信の切り抜きをね、見てたら、大石正義さんが使っている、ご自宅のスタジオで使っているマイクが40万円にして、40万円らしくて、で、そのマイクなんか今結構なんかプレミアついててなんか160万とか倍ぐらい、倍以上の値段になってるらしいんで、まあそれこそプロのミュージシャンとかが使うものに比べたらちょっと、安いお値打ち品という感じみたいですね。だからまあ、頑張れば本当にラジオ好きの人だったら多分、だからパソコンと、まあ、パソコンもしくはスマホとオーディオインターフェースとその三軒マイクロフォンのマイクを買って、まあだから全部なんだ、まあ20万とか、まあ、それぐらいすれば、揃えて、その、もうね、オールナイトニッポンのスタジオと同じマイクで、 自分のその番組収録したりとかね、配信やったりとかもできるみたいなんですけどね。まあ、ただ、10万出すんだったらそれこそ、シュガーの SM7DB とか多分、もうちょいね、安めで、なんかそれなりにいい音のマイクを使った方がいいような感じは個人的にはしますけどね。はい。というわけで、長々とご清聴いただきありがとうございました。改めて、山口のおせでした。どうもありがとうございました。さようなら。